ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、こんばんは。今日2019年10月18日は、私エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、そしてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えする、お聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、国家開発計画庁、首都伊丹に関する大学属のリーダーの助言を求め、県道都市スマートシティの応用を処理される。それでは最初のニュースです。国家開発計画省、国家開発計画庁は、東カリマンタンの首都移転に関する政府の計画に関して、大学属の指導者助言を求めました。大学の指導者たちは、木曜日ジャカルタの国家開発計画庁ビルで、大学文化セミナーと東カリマンタンの首都移転への貢献をテーマにしたイベントに集まれました。国家開発計画省の大臣秘書ヒマワン・ハリオが、上翼相撲は森林都市のデザインを使用するアズマ・カリマンタネの首都の移転に関するジョコ・ウィルル大統領の決定は、島の森林に生活を大きく依存している地域社会の関与を絶対に必要とすると語りました。したがって大臣秘書ヒマワンは、この首都移転のさらに支援するため、政府は大学属などのカリマンタンの先住民を含む様々な当事者と関係を深め調整し続けていると述べました。次は、県と都市、スマートシティの応用を処理される。インドネシアのシティネットの代表であるサイフル・イラは、インドネシアの県と都市政府に対し、地域の経済成長を促進することができたことから始めます。地域開発の概念にスマートシティの概念を応用することを処理しました。これは木曜日、東ヌサタンガラ州のクパンで記者団に対し、サイフル・イラ氏が語ったものです。東ジャワ州シールアル条件知事でもあるサイフル・イラは、2019シティとセミナーに参加し、ベストプラクティスを共有するためにクーパンにいました。セミナーは10月16日から18日までに開催され、シティネットインドネシアのメンバーである24の市長及び県庁が関与しています。セフリラ氏は、インドネシア共和国推進情報省が開始したスマートシティ100への動きは、地域都市開発の概念の構造に根本的な変化をもたらすと語りました。彼によると、スマートシティの主な目標は、コミュニティへのサービスを改善し、地域の経済成長を高めることだと述べました。次のニュースは、エルランガ大臣は産業競争力を高めるための宿題について語る。エルランガ・ハルタルト工業大臣は、世界市場での競争力を高めるために、政府と国内産業への多くの宿題を明らかにしました。まず、国内の上流産業を成長される取り組みです。これは木曜日バンタン州のタングランにある ICBSD で インドネシア貿易博覧会の貿易投資フォーラムに参加した後、エルランガ大臣が語ったものです。その後エルランガ大臣へのは、例えば繊維産業では、この産業が上流から下流まで深い構造を持っていることを考慮して関税の調和が必要であると述べました。第二に、グローバルな競争の中で生き残るために、生産プロセスにおける近代化の取り組みとしての機会の再編です。第三に、付加価値税に関する規制の改定です。最後に、鉄鋼業界にとって、インドネシア政府はダンピングが証明されている製品の安全対策を講じるのに大胆である必要があると言われています。東南アジア青年の船インドネシアが28人の若者を日本に発見。日本政府が主催する第46回東南アジア青年の船プログラムに参加するために、インドネシア全土から20歳から30歳の約28名の若者がインドネシアの代表として派遣されます。インドネシア青年スポーツ省の青年能力構築担当副アシスタントであるイグスティプトラカ・パリアナは、木曜日ジャカルタで、このプログラムがグローバルな開示国家になるというインドネシアビジョンに沿っていると述べました。東南アジア青年の船プログラムという国際名での活動は、1974年に当時の ASEAN 5カ国、つまりインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイで最初に開始されました。インドネシアの参加者は14人の男性と14人の女性で構成され、10月23日に日本に向けて出発します。カスルは10月24日に日本から東南アジア地域周辺でのクルーズ船で始まります。カスルで使用されて船日本丸は50カ国航行し、12月13日に日本に戻る予定です。最後のニュースは、イギリスと欧州連合はブレクシット協定に合意する。イギリスと欧州連合は木曜日にブレクシット協定または欧州連合からのイギリスの離脱に合意しました。これはジャン・クロード・ジャンカー欧州委員会委員長が語ったものです。ジャン・クロード氏は欧州諸国のグループのリラが会議を開く数日前に進展を明らかにしました。それとは別に、イギリスのボリス・ジョンソン首相は、また双方が新しいブレクシット協定を結んだと述べました。ジョンソン首相は、10月19日土曜日のイギリス議会臨時会議での投票で合意が承認を得ることを望んでいます。承認された場合、この合意により、イギリスは10月31日に組織的に欧州連合を脱退することができます。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は香港のための米国法についてお伝えします。中国と米国の緊張はまだ収まっていません。以前は貿易戦争で緊張していましたが、最近では米国議会が香港の法律を可決したため、緊張が高まっています。米国議会は香港で人権及び民主主義法を可決しました。米国大統領がノットを実現するのを待つ、まこの米国議会のステップは、香港の内政に干渉すると考えられている中国からの批判を引き出しました。それは数ヶ月前に米国を訪問した中国の民主化運動家のリダリアル首相ジョシュア・ウォンの到着から始まりました。わずか22歳のウォンは、米国特に議会に行き市の民主化の支援を求めました。彼は米国国会が旧イギリス植民地の都市で、誰が民主化を監督できる香港に対して特別な法律を制定することを要求しました。したがって2019年10月15日、 米国議会は香港人権の予備民主主義法を正式に可決しました。この法律は米国政府が香港の政治にアクセスして中国本土とは異なる取引主体を持つ都市に態度の変化が必要かどうかを正当化することを許可します。香港は確かに中国の一部です。しかし実際にはこの旧イギリス植民地の領土には中国とは異なる法律と経済システムがあります。これは2つの国に2つのシステムと呼ばれます。中国は民主主義ではありませんが、香港ではこのシステムが保障されています。これは1997年に香港がイギリスから分離した時の条件でもあります。米国が可決した法律を通じて、トランプ政権は中国が市民の自由と香港の基本法によって保護されている香港法の優位性を侵食しているかどうかを評価できます。この法律の下では、国際的に認められ、米国によって禁止されている人権を使用するために人々を有し、拷問する責任があるすべての人々は制裁の対象となります。さらに香港市民は米国からビザを取得することもできます。彼はすでに中国による罰を宣告されたが、実際米国議会ではこの法律は民主党と共和党にも支持されています。米国議会はまた香港法の保護を可決しました。これは催涙ガスやゴム弾などの非致死的な大量群衆制御兵器の輸出を停止するように設計されています。法律はこれは不必要で不均衡であると述べています。武器の輸出でさえ米国上院で承認されなければなりません。もちろん注意すべき重要なことは、アメリカの動きに対する中国の態度はどうですか。中国は怒っており、外務省を通じて米国の旧植民地における米国の経済的利益を破壊することを躊躇しなかったと主張しました。中国でさえ対抗措置を準備します。中国は香港を規制する法律の議論をやめるよう米国に要請します。それは中国と米国の間に新しい敵のための新しい新があることにを意味します。これでコメントを終わります。今日の歴史です。最初はトーマス・アルファ・エジソンの死亡したについてです。トーマス・アルファ・エジソンは史上最高の発明家として知られています。彼は自分の名前で1913件の特許を保有し、他の国でも特許を保有しています。エジソンの発明には主に発電、マスコミュニケーション、録音、映画が含まれていました。エジソンは照明と電気の分野で他の分野の中で最も多く、約425の特許に彼の名前を挙げています。蓄音機、フィルムカメラ、および実用的な電気を含むこの発明は耐久性があり、現代の産業世界に幅広い影響を与えます。彼は最初の産業研究所を設立されました。1890年、アルバ・エジソンは今日まで存続するゼネラル・エレクトリックのエレクトロニクス会社を設立しました。トーマス・アルバ・エジソンは1931年10月18日に亡くなりました。次はフェネラー氏が金星に着陸したについてです。フェネラー氏は惑星金星の探査のためのソビエト連邦のフェネラープログラムの飛行機です。フェネラー氏は 他の惑星の土地で環境分析を成功に実行した最初の航空機です。この飛行機は別の惑星に着陸する最初の飛行機でもあります。2台のウェネラ C 航空機が1967年6月に打ち上げられました。最初のウェネラ C は6月12日にティアゼリースポトニックから打ち上げられました。2番目の航空機は6月17日に打ち上げられましたが、ロケットステージの一つで失敗し、地球の軌道に到達することができただけで、4日に地球の大気圏に入りました。1967年10月18日、最初のヴェネラ C 航空機が金星の大気圏に打ち上げられました。ヴェネラ C は、金星の大気の化学分析を提供し、その主な内容は、数パーセントの窒素と酸素を含む二酸化炭素と 1% 未満の水蒸気であることを示しています。最後は東ドイツの指導者エリヒ・ホネッカーが辞任したについてです。エリヒ・ホネッカーは1971年から1989年10月18日まで東ドイツを率いた共産主義のドイツの政治家でした。東ドイツ政府が実施です。しかし病気のため訴訟は停止し、彼はチリで亡命中の家族に加わるために1993年に拘留から解放されました。彼は1994年5月にそこで亡くなりました。これで今日の歴史を終わります。
Sendiri merenungi hari-hari sepi aku tanpamu, masih tanpamu. Bila esok hari datang lagi, ku coba untuk hadapi semua ini meski tanpamu. Aku bertahan suara.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は非常ダウンのスワラでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシアラテンアメリカフォーラムは3312万アメリカドルの合意を作成するについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はインドネシアラテンアメリカフォーラムは3312万米ドルの合意を作成することについてお伝えします。インドネシア、ラテンアメリカおよびカリブ海ビジネスフォーラムは2019年10月14日と15日にバンテン市のタングランで開催されました。インドネシア、ラテンアメリカカリブ海ビジネスフォーラムは今後5年間で50億米ドル、または70兆ルピアに相当する工業性拡大への投資コミットメントを生み出しました。また、美容部門、食品、飲料、スペアパーツ、ゴム製品、家具の分野で4683億8000ルピア、または3312万米ドル以上の貿易協定が締結される可能性についても言及しました。インドネシア外務省のアメリカおよびヨーロッパの事務局長代理テック・ファイ・ジャシャは10月15日火曜日、インドネシア、ラテンアメリカおよびカリブ海ビジネスフォーラムはまたいくつかの合意、すなわちインドネシア輸出金融機関、インドネシアエックシム銀行、コロンビアバンコルレックス空間の輸出入円滑化協力、インドネシアとメルコシュル貿易協定の形成に向けた対話の開始、インドネシアとコロンビア分野貿易協定等の議論の開始、スリナムのパナマ・ベリーズレコミュニティと中小企業の技術協力と能力開発を生み出したと述べました。これまでのところ、インドネシアは2017年12月に署名されたインドネシアとチリの包括的経済連携協定である地域諸国との貿易協定を一つしか記録していません。また、2013年に署名された LPEI とメキシコバンコネックスの協力、2018年に署名されたインドネシアとメキシコの速攻会議所間の協力に達しました。インドネシアはまた、ペルー、エクアドル、コロンビア、メキシコ、パナマとの貿易交渉を開始したことでも知られています。テク・ファイ・ジャサ氏は、インドネシア、ラテンアメリカ及びカリブ海ビジネスフォーラムの全体的な成果は、インドネシアとラテンアメリカ地域及びカリブ海衝突との良好な関係を具体的かつ相互に有益な経済協力に変換するというコミットメントの表れだと語りました。特区ファイジャサ氏によると、2019年のインドネシア、ラテンアメリカ及びカリブ海ビジネスフォーラムは、インドネシアの非伝統的な市場で輸出を増やすためのジョコビドド大統領の支持に沿っているということです。トゥクファイ・ジャッサ氏はまた、このフォーラムの結果は2020年以降も引き続きフォローアップされ、外務省のアメリカとヨーロッパの側局の活動のプログラムになると述べました。これでインドネシア語を終わります。
今お聞きいただいた歌はジャファジャイフのカオヤンタリンダでした。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はポノロゴのダワットクンポールアイスをご紹介します。ダワットアイスは甘くて風味豊かな典型的なジャワの飲み物です。この典型的な飲み物はジャワ島のすべての都市に広がっています。ダワットアイスはダワット液体黒糖ココナッツミルクおよび氷で構成されています。一般的にダワットは形状は同じです。さまざまな色で表示されますが、形状は平均して同じで虫のように細長いです。東ジャワ州のポノロゴ県では実際には珍しいダワット景色があります。周囲の人々は以前は軍法と呼ばれていました。東ジャワ語の軍法という言葉は丸いを意味します。名前が示すようにこのダワットは丸い形をしています。ダワットクンポール一つのボールは液体ブラウンシュガー、ジャックフルーツスライス、ココナッツミルク、氷を含みます。また売り手によって追加されたのは黒いもち米粉で作られた長い形のダワットです。ジャックフルーツのスライスの存在は必要ありません。ダワットの承認はジャックフルーツシーズンの場合のみ、ジャックフルーツスライスに追加します。ダワットクンポールと黒もち米ダワットの他にボールにはヤシトウコから作られたチェンロールカリューもあります。これはまたダワットクンポールが一般的にダワットとは非常に異なる感じられます。ココナッツミルクと砂糖、溶液の甘いソースと氷の冷たい味、風味のあるダワットまたはチェンロールの組み合わせに、丸いダワットクンポールと黒もち米の甘みと相まって、このドリンクの楽しみがさらに増します。ユニークなことはポノロゴでのダワットのユニークな表現はより丁寧にするために小皿に格納されていボールで典型的です。ポノロゴのダワットクンポールは特にラマダン中に訪れると簡単に見つけることができます。なぜならこの氷はイフタルメニューとして使用されているからです。この典型的な飲み物の価格は比較的安いです。2つのボールあたり2500ルピアから5000ルピアまでです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Bahagia bersama. aku sadari dirimu letih di tengah jalannya, lelah kau di sini. Tapi di hati ini selalu menginginkan sebaliknya, ku memohon kini. Mungkin pintaku kian mengibah, dengarlah kali ini saja, ku takkan lebih banyak bicara. Sebaliknya, ku memohon kini. Oh, mungkin pintaku kian mengibah, dengarlah kali ini saja, ku takkan lebih banyak bicara.
お聞きいただいた歌はリンワのジャガンカホンティでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今回はイテベがブラックアミフライを使用した廃棄物管理のスタートアップを開発したことについてです。廃棄物は特にその処理に関して解決しなければならない重大な問題です。そのためイテベの学生と講師は有機廃棄物の処理に従事するバイオリファイナリーソサイエティ、またはバイオスのスタートアップを作りました。バイオスは人々の生活に役立つ再生可能エネルギーや、その他の素材へのバイオマス処理を作成するというピッチの持つテクノソーシャルスタートアップです。ゴミを処理する際にバイオスはブラックアミフライを使用します。黒群のハエの幼虫自体は2つのハエよりも大きいハエの一種で、 有機製兵器物を消費して減らす努力で有名です。バグス・モハマッド・インドラジャはスタートアップの共同設立者兼 CEO として説明しました。現在バイオスは高品質の動物飼料として使用されるタンパク質の豊富なクロハエ幼虫の使用を通じてです。バイオリファイナリーの概念の開発に注力しています。バイオスによって開発されたプレミアムフィードの名前はマジックペットフィードです。クラグンの肺の使用はバイオダイジェスターやコンポストなどの従来の廃棄物処理に比べて利点があります。バイオダイジェスターとコンポストは通常長い時間がかかります。虫管から2ヶ月以内に新しい廃棄物を処理できます。クラグンの肺の幼虫を使用すると廃棄物の処理が最大で2倍から3倍まで早くなります。バイオススタートアップには2つの優れた製品があります。植物用の最初の肥料、次にとタンパク質を含む乾燥した幼虫です。バイオスは2019年2月から6月間約150kg の廃棄物を処理することさえできました。生産されたタンパク質が豊富な幼虫は非常に高いタンパク質を含み、草食用の魚やカメなどのペットの餌などに非常に適しています。一方バイオスによって生産された肥料製品に関連してインドネシアの国家標準にも含まれています。ただしバイオスは開発を継続しようとしているため製品はまだ一番に参入していません。リスナーの皆さん、これでワラナワラニを終わります。
saja, hanyalah cintamu sayang, kembalilah ke
Mau Kiki terai tawa-tawa, Princess no jangan pergi deshta. Indonesia yori sekeyo to dekishiteru voice of Indonesia desu. Saigou wa Indonesia ongaku ni suite o stai suru. Ongaku no hiroba no kona desu. Listener no minasan, ongaku no hiroba no jikan desu. Kyou wa Kita Sumatra kyoku o okuri itashimasu. Mazu, Piso suru to kiite mimashou. Fikisia ni parto mega si honmin ga utaimasu. ピソソリとは恋人が来るのを待っている男を書いたカロ族の歌文化舞踊の一つです。この町は非常に長く悲しく声を上げている鳥のように描かれていました。ピソソリの鳥は数十語語に歌います。ピンからは仲居を持つ鳥で歌が得意です。それでは皆さん、ピソソリを聞いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。